恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今皆さんと一緒に心のごとに本当にしっとりとしたこの賛美を歌っていると、何とも言えない平安が心の中に満ちてくるのを感じましたが、皆さんはどうだったでしょうか。ああ平和よ、くしき平和よ、御神の賜えるくしき平和よ。本当は先週私は病院に入院をして手術をする予定だったんです。そこで先々週そのつもりで病院に行きまして、大きな病院に行きまして検査をしていただきましたら、治ってます。え、そんなはずはないでしょうじゃあすいませんけど、実は私の腎臓に石が溜まっているので、それだけでも取ってください。ぜひ入院したいんです、言いましたら。それも調べてくださいましたら、流れてます。病気が治っている。そして石が流れている。本当に大きな感謝なんですけども、なぜ入院したかったと思ったんですけども。ですけど、本当にですね、神様のくださる不思議な平和、平安ですね。しかし人は時に贅沢ですね。せっかく神様が平和をくださったのにですね、それを呟いてしまう、なんともどうしようもないものですが、皆さんもこのキーホルダーを持っていらっしゃると思うんです。いろんなキーホルダーを皆さん持っていると思うんですけど、ちょっと自慢たらしいんですけど、私のキーホルダーを皆さんにちょっとだけご披露させていただきたいんです。これが私のこのキーホルダーなんですね。実は、イスラエルのお土産なんです。向こうで見つけまして、いいなと思って買ったんです。ヘブライ語の文字が、デザインされているんですね。ヘブライ語っていうのは、右から左に読むんですけど、これは、はいって読むんです。覚えてみましょう。よーい、はい。はい。簡単ですね。はいっていうヘブライ語です。このはいっていうのはどういう意味かっていうと、命っていう意味なんですね。命。ですね。ユダヤ人にとって、イスラエルの人たちにとって、このはい、命っていう言葉はとっても大切。もちろん日本人にとっても大切ですけど、命は神に属する。本当にですね、この神様の手に握られている命。その命もですね、ただ生きてるっていうんじゃなくして、このはいっていう言葉の持っている雰囲気は、この生き生きと生きている。生き生きと生きるっていうですね、命っていう言葉なんです。ですから私はこのキーホルダーをこう触るたんびに、また見るたんびに、心の中で祈るようにしているわけです。神様、私の命はあなたの手に握られています。どうぞ私をただ生きているんじゃなくして、生き生きと生かしてくださいとですね、祈る。本当にですから、これは素敵な。私のキーホルダーなわけです。実は、今日はこのはいに関係があるのです。ご一緒に、この聖書を調べてみましょう。三章の二十節。さて人は、その妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。アダムは、自分の愛する奥様に名前をつけました。エヴァ。実はこのエヴァっていう言葉は、欄外を見るとわかります。二十節の欄外、ちょっとご覧ください。ヘブライ語では、ハバ。そしてこの言葉は、何から来たかって言いますと、彼女がすべて生きているものの母であったからである。この生きているっていうところに、下の欄外には、はいと書いてあります。すなわち、はい、命の女性形がハバ。ですから、ある先生はですね、エヴァと呼ばないで、ハバと読むのです。ハバ、誰のことですね。あと、点々つければ、ババになっちゃうんですけども、ハバを、もともとのエヴァの呼び方なわけです。すなわち、アダムはですね、自分の奥さんを、まさに命と呼んだわけです。よくね、入れ墨なんかで、ね、キミコ、命なんてね、書く人いますけれどもですね、その自分の奥さんを命。まさに、アダムは自分の奥さんを命と呼んだわけです。それも、すべてのものの母。命の、まさに源、お母さん。 私は今週末、大阪で奉仕をさせていただいた後で、まさに命の源、母のところに行かせていただきます。今、福岡にいますので、福岡にいる母に会いに行くのですけども、長いこと会ってませんので、念願の母との対面がまた許されて、それも感謝してるんですけど、母のところに行ってまいります。もう本当にババになってしまった母ですけれども。さあ、そういうですね、すべてのものの母、エヴァは赤ちゃんを見ます。4章の1節。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもっていてカインを産み、私は死によって一人の男子を得た、と言った。前回触れましたように、アダムとエヴァはですね、長男が生まれた時、本当に感動と喜びを持って名前をカインとつけるのです。カイン。私は主によって一人の男子を得て、の獲物。神様から得たものという意味でですね、もう本当に期待を込めて獲物っていう名前をつけたわけです。そしてその名前の中には、三章の十五節で、悪魔の頭を踏み砕く、その女から生まれるもの、もしかしたらこのものがそのものかもしれないというですね、期待が込められていたのです。しかし、このカインが成長するにつれて、この夢、希望はもろくも崩れました。とんでもない獲物であることが分かったのです。もちろん聖書にはそんなこと書いてませんけど、カインが成長するにつれて、とてもとてもこの子供が将来私たちをもう一度エデンの園に引き返させてくれる救いのものになると思えない乱暴な、わがままな、妬み深い、そういうですね、カインであることに気づいたのです。そこで、なんと次に生まれた子供、彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。ガラリと変わった名前をつけるのです。アベル。その言葉の意味は、水蒸気。儚いもの。儚いものという名前をつけられた。アベルもかわいそうですね。水蒸気のように、わーっと消えてしまう儚い存在。アダムとエヴァの、カインに対するなんだか失望感が感じられるような名前です。さて、カインはお父さんの仕事を受け継ぎます。三章の23節に、そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。そこで、カインも土を耕すものとなった。アベルは一方、羊を飼うものとなりました。三節。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。アダムとエヴァのその家族、家庭は、神様に背き、神様にエデンの園から追い出されたのですけれども、しかしその家庭の中には神に対する礼拝があったのです。ある時期、それはどういう時期かわかりませんけど、二人の息子たちは神様に捧げ物を持ってきたのです。彼らの家庭には、すなわち宗教があったのです。そしてカインは当然のこととして自分の作っている地の作物の中から主への捧げ物を持ってき、アベルは当然のこととして自分の飼っている羊の群れの中から捧げ物を持ってきたのです。二人とも、自分たちが汗水垂らして養い育てたものの中から捧げ物を持ってきたのです。素晴らしいことじゃないでしょうか。ところがどうしたことか、聖書は言うのです。4節の後半、主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。聖書を読み始めて最初にぶつかる、神様に対する疑い。なんだこれは。神様って不公平な方ではないのか。エコひいきをするのか。なんていうことだ。なぜ、カインの捧げ物を目に留められなかったのか。皆さんがもしカインだとしたら、皆さんどうですかね。皆さんがここに登場するカインだとしたら、皆さんどういう反応をするでしょう。カインが捧げたらそれを神様が喜んでくださらない。なぜ喜んでくださらないんだろう。何が悪いんだろう。自分を反省して、そして改めて捧げるようなことをするでしょうか。それとも、カインと同じ反応をするでしょうか。 カインはひどく怒り、顔を伏せた。私だったら、カインと同じだと思うのです。私も、このカインの性質をしっかり受け継いでいますので、有島武雄が書いたカインの末裔、まさにカインの性質を受け継いでいる自分であることをよく知っています。私は高知で生まれて、高知の市内の町の小学校に通っていました。小学校の1年、2年、3年、ボーイソプラノの私は、学芸会の時、音楽会なんかがあると、必ずクラスの独唱者に選ばれていました。ですね。そして私は田舎に引っ越ししたのです。土佐清水市中野浜っていうですね、小さな小さな田舎の小学校に移りまして、そして学芸会、音楽会があって、私は当然、町の小学校で読書者ですから、この田舎のど田舎の小学校で、当然読書者に選ばれると、私は自信があったんです。音楽の時間にテストがあって、一人ずつ生徒が先生の前で歌を歌わされるのです。そして発表がありましたら、なんと私はその他大勢、別の人が読書者に選ばれたのです。忘れもしない、奥村くんっていうですね、男の子。この奥村くんはですね、この頭に大きなハゲがあるんです。高知ではそれをビスと言うんです。もう、その瞬間、私の心の中に、ムラムラムラムラーとですね、憎しみと妬みと怒りと、このビスというですね、思いが、添えてきたんですね。それどうしたこと、どうしたでしょう、私は。前にも話したことあるかもしれませんけど、恥をもう一回晒しますと。なんと私はそれで我慢できなくって、わら人形を作ったのです。わら人形を持って山に入って、山の大木にそのわら人形を釘で打って、もう一本の釘で、その、奥村くんよろしき、そのわら人形の喉のあたりを突き刺しながら、ビス死ね、ビス死ね。音楽会の時、奥村くんはものの見事に歌い上げたのです。私は、まさに、カインだなっていうことをつくづく思うのです。じゃあなぜ、神様は、カインとその捧げ物に目を留められないで、アベルに目を留められたのでしょうか。神様は、心を見られるお方なのです。その5番目のところに、アウトラインの5のところに書き、出しておきました。神様が、サウル王様が神様の御心に沿わないので、次の王様をサムエルに選ばせるのです。エッサイの家に使わして、エッサイの子供たちの中から次の王様を選べ、エッサイの家に行って子供たちをサムエルの前に通らせるのです。長男のエリアブが来た時、確かに主の前で油を注がれるものだとサムエルが惚れ込むほど、エリアブは実にいい体格を持って素晴らしい男らしい、この人こそ王様になるにふさわしい、あなたですと言おうと思ったら、サムエルの心の中に神様の声が聞こえてきたのです。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。人は上辺を見るが、私は心を見る。何を捧げるか以前に、どんな心で捧げるかを神様はご覧になるのです。もう一度聖書を注目してください。四節の後半、主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。神様は、アベルの捧げ物に目を止められたっていうんじゃなくして、まず、アベルと、アベルに目を止められたのです。そして、カインに目を止められなかったのです。その心が違ったわけです。そこのところ、新約聖書ヘブル書の11章の4節は、こう述べます。信仰によって、アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によって、 アベルはカインよりも優れた生贄を捧げた。アベルは信仰を持って捧げました。神様はその信仰をご覧になったのです。心を見られる神様は何よりも心の信仰を見られるお方です。そしてその心、その神様に対する信仰を持った心は当然のこととしてその捧げるものの選択に現れたのです。4節。またアベルは彼の羊のウイゴの中からそれも最良のものをそれも自分自身で持ってきた。アベルはその信仰によって最良のものを主に捧げようとしたのです。羊の中から、まず最初に生まれたウイゴたちの中から、その中でも一番超えて、体に何の病気も傷もない、かさぶたのない、最良のものを選んでそれを主の前に持ってきた。最良のものを神に捧げる、そこに彼の心が信仰が現れたのです。一方、カインは、同じように神様の前に捧げ物を持ってくる宗教的な心を持っていました。しかし、信仰的ではなかったのです。宗教的であっても、信仰的ではない。彼は、もちろん聖書はそんなことを触れてませんけど、アベルの捧げ物とは対照的にさらっと、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。自分の収穫した捧げ、この作物の中から、そこらにあるものをいっぱいかき集めて山のようにもしかしたらたくさん持ってきたかもしれません。お金に換算したら、もしかしたら、カインの捧げ物の方がアベルの捧げ物よりも高価だったかもしれません。でも、そこには彼の心が現れていない形だけのものだったのです。カインとアベルのこの捧げ物の話は、まさに数千年昔の出来事ですけど、しかしこれは私たちに本当に厳しく問いかける箇所です。実は私たちも今朝、主の前に捧げ物を持って来ているのです。捧げ物をするために、私たちは今朝ここに集まっているのです。何を捧げますか？何よりも、礼拝を捧げるために私たちは今朝ここに集まっています。礼拝。英語ではワーシップと言います。この意味は、神様を価値あるものとするということです。神様、あなたは価値ある方です。尊ばれるお方です。あなたは驚くべき、恐るべきお方ですと、神様の栄光を表すこと、それが礼拝です。そして礼拝は、神に捧げるものです。私たちはしばしば礼拝を守ると言いますけど、守るよりも以前に礼拝は神に捧げるものです。そして礼拝は、神様の満足のためにあるのです。礼拝は神に捧げ、神様の満足のために私たちが捧げるものです。そういう礼拝に、私たちが神様に捧げるこの礼拝に、果たして神様の目は止められているでしょうか？私たちが捧げる礼拝に、そして捧げる私たちに神様の目は止まっているでしょうか？私たちが問われるところです。私たちは礼拝をなんだか講演会に出るような何かの発表会であるかのように感じて出てしまいがちです。そして発表会、講演会、牧師と数人の奉仕者が一生懸命何かやっている。それを礼拝出席者は観客のように、見物人のように遠くから見ている。これは礼拝ではありません。私たちは見物人としてここに集まっているのではないのです。また礼拝に出席するっていうことを説教を聞くっていうのと同じような意味で考えているなら大きな間違い。礼拝に出席して私は何をしに行くんですか？説教を聞きに行くんです。ですから、まあ説教の時間に間に合えばいいでしょう。とんでもないことです。そして良い説教を聞くと、あ、今日の礼拝は恵まれました。どうも自分の意に沿わない説教だと恵まれない。 根本的なところで思い違いをしてしまいます。礼拝とは神に捧げるものです。礼拝とは私たちがみんなで一つになって神に捧げる、そして神様が恵まれるように。私たちはいつも自分が恵まれることばかり礼拝から期待しようとします。果たしてあなたの捧げる礼拝で神様が恵まれているかどうかが問われるのです。そこに神様の栄光が現れているでしょうか。そのために私たちは全員が一つとなって神様あなたのご栄光を心から崇めます。そこに礼拝の意味があるわけです。自分たちがメインではなくして礼拝は神様がメインです。礼拝は礼拝始まる5分前の前奏から始まるということをぜひみんなで意識しましょう。前奏から最後の祝祷まで全体が一つの神様への捧げ物なのです。神様に捧げるときに傷のないものを人々が捧げたように、私たちも前奏から祝祷までの全体が傷のない一つの礼拝を主に捧げるものでありたいのです。ぜひとも前奏から静まって神様に今から礼拝を捧げるというその恐れを持って主の前に出たいのです。賛美は主に対する賛美です。説教の前のただリハーサル雰囲気作りではないのです。ぜひともあなたに与えられた声の最高の声を持って力強く賛美しましょう。ボソボソボソボソ私一人歌わなくてもいいえ、全員で主の前に捧げる礼拝に私一人ぐらい決してそういった思いになることないように、主の祈りを捧げるとき本当に一つ一つの言葉を噛みしめながら自分自身の祈りとして主に恐れを持って捧げましょう。誰かが代表で祈るとき、それはあなたに代わってあなたの祈りをその人が代表して祈っているのです。ぜひ心の中で一つ一つの言葉を心で一緒に出しながら、一つ一つの祈りに心の中でアーメン、アーメンとですね合わせながら、そして最後にぜひ力強くみんなでアーメンとですね主の前に言うものでありたいのです。あの人が勝手に祈ったから私は知らない、黙って祈りを終わるようなことがないように力強くアーメンとですね締めくくものでありたいのです。聖書朗読、これは今からこの聖書朗読、この箇所から説教がなされますよという説教の前の前座ではないのです。礼拝の中で聖書朗読は本当に大切な中心的な事柄です。交えのない神の言葉がそのまま朗読されるという厳粛な時です。ぜひとも聖書朗読に神経を集中して聞くものであってほしいのです。説教、神様はこの説教を通して人を超えて神様が語りかけてくださる時です。コルネリオがペテロを読んで神様があなたに語ったことを聞こうとみんな神の御前に出ています。ぜひとも説教を聞くときにそこに人をばかり意識しないで、説教の時神の御前に出ているという恐れを持ってぜひ聞いてほしいのです。神様が今日私に何を語ってくださるでしょうかという期待と恐れを持って、説教の聞き方に恐ろしいことですけどその人の心が全部表されるのです。ぜひとも恐れを持って説教を聞くものでありたいのです。献金、それはまさに献身の時です。私たちの心っていうのは不思議なことですけどお金によく表されます。本当に私たちが神様にどれほど感謝を持っているのか、どれほど神様を褒めたたえようとしているのかがよく表されるのです。その献金にあなたはどれだけあなたの信仰が現れていますか、どれだけあなたの献身がそこに現れていますか。ぜひとも軽率なカインの捧げ物のような献金の仕方をしないで、本当に自分の信仰が現れるような献金の仕方をしましょう。たくさん捧げなさいということではないのです。ヤモメが自分の持っていたレプタどうか、それが全てを主に捧げたとき、 誤る中から大金を、しかし痛くも痒くもない大金を捧げた者よりも神様が、イエス様が多く捧げたと見たように、本当にそのような神様への信仰の現れるような支え方をしたいのです。私たちの礼拝が問われているのだということをぜひ覚えていただきたいのです。さて、神様がアベルとその捧げ物に目を止め、カインとその捧げ物に目を止められなかった。これはどうしてわかったんでしょう、皆さん。どうして神様はカインとその捧げ物に目を止めなかったっていうことがわかったんでしょう。神様目に見えないお方がそっぽ向いてるなんてわからないわけです。その時に神様がアベルよ、お前とその捧げ物を私は目に留めたという声があったんでしょうか。どうもそういった声はなかったようです。天地創造という映画がありましたよね。ここにあるかどうかですけども。天地創造の映画の中にカインとアベルの捧げ物の場面が出てきます。そしてその映画の中では、こういうふうに、その目に留められた、留められなかったということが、区別されていましたね。アベルが捧げ物を持って、祭壇の上に置いて、そして火をつけると、見事に燃えて真っ直ぐですね、その煙が天に昇っていくのです。ところが、カインがその捧げ物に火をつけたらですね、この火がつかなくって煙ってもくもくという煙が出て、それが、この逃げ惑うですね、カインに追いかけてくるのです。その煙の上がり具合によって神様が目に留めた、止められなかったをですね、区別する。まあ映画ですから、そういう目に見える形で表さないといけなかったんでしょうね。でも、実際には、そういう目に見える形、耳で聞こえる形で、目に留める、止められないっていうのは現れていなかったように思うのです。それは七節からわかります。神様はカインにこう言いました。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。欄外を見ると七節の欄外、あるいはまっすぐに立っておればよい。カインよ、なぜ怒り、なぜ頭を顔を伏せているのか。お前が正しく行ったんであればまっすぐに堂々と立っていればいいじゃないのか。なぜ顔を伏せて怒っているのか。堂々となぜしておれないのか。すなわち、二人の捧げ物をした後の態度が違ったというのです。そのことから想像するとこういうことです。アベルは信仰によって捧げ物をしました。信仰によって神様に捧げ物をしましたので、アベルは信仰のその捧げ物を神様が受け入れてくださった、目に留めてくださったと確信できたのです。信仰は目に見えない事実を確信させるものです。彼は確信したのです。彼の心の中に捧げ物をしたとき、神様から来る平安と喜びが湧き起こってきたのです。主はこんなものの捧げ物を受け入れてくださったという確信が心に来たのです。天に昇ってくる煙を見ながら、アベルはですね、晴れ晴れとした顔でそこに立っていたのです。しかし、信仰を持って捧げないカイン、信仰を持って捧げることをしなかった形式的な捧げ物をしたカインの心の中にはそんな平安や喜びは湧いてきません。何の喜びも、何の平安もない。そんなカインの心でパッとアベルを見ると、アベルが横でニコニコしながら平安そのもの、晴れ晴れとした顔で天を見上げているそのアベルの姿が目に留まったとき、カインの心の中に何が起こったでしょう。アベルの生贄は神様に目に留まり、私は受け入れられていないという思いがふっと入ってきて、悲劇です。この妬みっていう点において、私たちはみんなカインの末です。妬みの心は誰かが褒められると、共に喜ぶことができない。誰かが褒められると、自分が何だか軽んじられたような、恥ずかしめられたような、そんな思いに感じて、そのゆえに、褒められている、喜んでいる人のことを心で憎み、憤るのです。イエス様もユダヤ人たちの妬みによって十字架につけられました。その妬みっていうのは本当に厄介です。 私たちが妬みに駆られると、それが妬みから来ているっていうことが自分ではわからないのです。そしてその怒りを正当化して、その怒りを引き起こしたその人を責め、憎んでいくのです。カインはアベルを野原に連れ出して、そして彼に襲いかかって殺してしまったのです。神様は、しかしこのカインを愛していました。このカインを本当に神様は大切に見ておられたのです。ですから、罪の道を、妬みの道を、殺人の道を突っ走ろうとするこのカインに神様は四度も問いかけるのです。四つの質問をここに立て続けに神様はぶつけます。六節、第一、なぜあなたは憤っているのか？第二、なぜ顔を伏せているのか？第三、殺した後で、あなたの弟アベルはどこにいるのか？九節。そして第四番目に、十節、あなたは一体何ということをしたのか？神様という方は問いかけるお方です。いつもあなたに、御言葉を通して、良心を通して、様々な出来事を通して神様はあなたに問いかけていらっしゃいます。そして私たちはみんな神様の問いかけに自前の答えを用意するべき存在なのです。借り物の答えじゃなくして、あなた自身の答えを準備して神様に応答するのです。人間は自由が与えられました。自由には責任が伴います。英語で責任のことを responsibility と言います。responsibility ってのは response。応答する能力です。本当にですね、神様に応答する。それこそが人間に与えられている責任なのです。神様のあなたへの問いかけ。人類最初の問いかけは、アダムに対してあなたはどこにいるのか。ぜひ、神様からあなたに、あなたはどこにいるのかっていう問いかけに、あなたの答えを見つけてください。私はどこにいるんだろう。私がいるところはどこなんだろう。ぜひ答えを見つけてください。なぜあなたは憤っているのか。カインよ、あなたはなぜそんなに怒っているのだ。その憤りは私の見前でも私の顔の前でも正当化できる憤りなのか。自分の良心の咎めなくその憤りを私にも主張できるか。なぜ憤っているのだ。カインよ、なぜ顔を伏せているのか。なぜあなたは私に目を合わすことができないのだ。両親に咎めがあるのなら、ぜひぜひ今自分の罪を私の前で悔い改めて、罪から自分を守るべきではないのか。神様は何とかカインがその罪の道からとどまるように、七節の後半で不思議な言葉をかけます。罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。罪はまさに戸口であなたを慕って待ち伏せしている。しかしあなたはそれを治めるべきである。なんだか似たような言葉を最近学びましたね。三章の十六節の後半です。夫と妻の場合、しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。妻は夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。これを恋したうがっていうのは、四章の七節と合わせると、ただ好きだから恋したうじゃなくして、相手を掴んで支配しようとして恋したうのです。すなわち、夫と妻も支配権争いをするっていうことなんです。妻が何とか夫を自分の思いの通りに動かそうとする。そのために恋したうけれども、しかし、夫は妻を支配する。同じように罪も、私たちを恋したって私たちを支配しようとするのです。罪があなたを支配しようとするのです。そのためにあなたを待ち伏せして見張っているのです。そして折りよくば、飛びかかってくるのです。しかし、罪に支配させてはならない。あなたが罪を支配すべきです。あなたが罪をコントロールすべきです。罪があなたをコントロールさせてはならない。しかし、カインはそのような神様の問いかけや、 神様の素晴らしいですね、この警告を無視しました。何の答えも言わないで、そういった言葉を振り切るかのように、野に行こうと、アベルを引っ張って野に行き、殺人を犯します。まさに罪に支配されてしまったのです。アベルを殺した後、第三の問い、あなたの弟アベルはどこにいるのか？カインは嘘吹きます。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか？そうなのです。あなたの兄弟はどこにいるのか？あなたの姉妹はどこにいるのか？知りません。私が番人なのでしょうか？私たちもそんなセリフを吐かないでしょうか？さあ、今日のこの出来事、週末は不気味な結末で終わります。実節。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか聞け。あなたの弟の血が、その土地から私に叫んでいる。カインによって流されたアベルの血は土地に吸い込まれていきました。しかし土地に吸い込まれていったアベルの血は土地の中から叫んでいるっていうのです。何を叫んでいるんですか？呪いを求めているのです。私を殺した、私の血を流したこのカインの罪を呪ってください、正当に裁いてください、復讐してくださいという裁き、呪い、復讐を求める叫びなのです。このアベルの血の叫び、新約聖書ヘブル書の12章の24節、一番最後に書き出しておきました。ヘブル書の記者はこういう不思議な言葉を持って私たちに語ります。さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。不気味なアベルの血に、土地の中から叫んでいる血の叫びとは違う、もう一つ別の血が叫んでいるっていうのです。誰の血ですか？イエス・キリストの血です。十字架で流されたキリストの血が、アベルの血が土地から叫んでいるように、十字架のキリストの流された血が叫んでいるっていうのです。それもアベルの血よりも優れたことを語る。何を語っていますか？叫んでいますか？アベルと同じく人々の妬みによって殺されたキリストの十字架で流された血潮が、呪い、復讐、裁きを求めて叫んでいるのではなくして、許しを、清めを、和解を叫んでいるのです。あなたの愛のゆえに流された血潮ですよ。あなたを愛するがゆえに、この血は流されたものです。この血のゆえに、あなたの罪は許され清められるのです。そう語りかけている。今朝、私たち一人一人が、カインの末裔末である子孫であることをぜひ覚えながら。しかし、今度は私たちのために、十字架で流されたキリストの血が叫んでいることを今日心から感謝しましょう。カインの場合には呪われた土地の血の叫びでしたけど、私たちが近づいている血は、キリストの十字架の優れたことを叫ぶ血なのです。イエス・キリストの十字架の下に立って、今朝私たちも祈りたいのです。神様、私こそカインの子孫です。いや、私こそカインです。カインそのものです。形だけはあるかもしれない。でも心を見られたら何もない。汚れ切った。内側には妬みや憤りや裁きや、そういったものに駆られる思いのもある汚れ切ったものです。でもこんな私のために流されたキリストの血の上に感謝します。どうぞ今私の心にキリストの血を滴らせてください。そして私の罪を許し清めてください。作り変えてくださいと、今朝一緒に主の前に出たいのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。